発電マンの
太陽光発電ラジオ講座。
このコーナーは株式会社発電マンの提供でお送りします。さて第2第4金曜のこの時間は発電マンの岩堀義弘さんを迎えていろいろ太陽光発電ラジオ講座お話を聞いていきたいと思います。それでは発電マン岩堀義弘さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
静岡市がですね、はい、経済産業省の認定する次世代エネルギーパーク計画のがあって、それで静岡市の計画が選ばれて、はい、まあ、認定証が交付されてるんですけども、
はい、
これどんなものかっていうと、太陽光とか風力発電とか、はい、まあ、そういう再生可能エネルギーと言われているようなもの、
はいはい、
うん、こういうものをみんなでこう推進しているし、そういうものがちゃんと拠点としていくつもあるから、こういうところを見てね、いろいろみんなも学んでくださいっていうものらしいんですよ、はい、次世代エネパークっていうのが、ね、はい、で言われて見渡してみると結構じゃあ静岡市あるのかなと思うんですが、はい、その静岡市の環境総務課のサイトを見てみたらね、その関連施設として、はい、美保のところにメガソーラーができるって確かに前に新聞記事で見て、はいはい、ああできるんだなと思っていて、はい、つい1月15日にね、中部電力がメガソーラー清水始まりましたと、はい、まあ、8メガワットで、はい、美保の2300世帯分は賄っちゃうんですよって話だったんですが、はいはいはい、それだけじゃなくてこの美保というところ4つも新設施設でメガソーラーが並んでいてびっくり。
はい、そうですね、まあ、あの辺はあの、まあ、工場の跡地とかいろいろ
広大な土地がね、
はい、広大な土地が結構あってですね、はい、私も、まあ、以前見に行ったこともあるんですけど。
あ、そうですか、
はい、その頼まれてちょっとね見に行ったことはありますけど。
あ、相談があったんですね。
そうですね、
メガソーラー作りたいような、
はい、なんかそういう土地がないかというようなことで、で候補地としてこんなとこどうなのみたいな話があって、うん、ちょっと行ったことはありますけど、相当の遊休地がやっぱありますね、はい、ありましたんで当時も、
うん、
だからそういったところに、まあ、いろんな企業が投資をしてつけていってるっていうところでしょうね。
みたいですね、はい、鈴吉商事が2カ所、JFE ソーラーパワー清水、
はいはいはい、JFE っていうのはエネルギー会社ですよね。
あ、
はい、で、まあ、そこが、まあ、石油とかね、うん、そういったエネルギーをやってるところで、太陽光なんかも結構熱心にやってますね。
そうか、
はい、
やっぱり総合的にさまざまなエネルギーの複合的な事業を進めようとしているのは確かってことです ね、 そうですね、
石油会社とか、まあ、エネルギー会社はもうあの今あのソラフロンティアなんかそうですけどね、うん、あの昭和シェルさんなんかがそれこそパネルを作ったりもしてますから、やはりそういった石油とかの、まあ、限りあるエネルギーから、まあ、将来のエネルギーにということで、やっぱり多くのそういう石油会社がねやっぱ取り組んでますよね。
はい、このね美保の土地に4カ所も、はい、清水区のその港湾沿いに4カ所もこういうメガソーラーができているっていうことであれば、はいはい、なるほど、これだけでも次世代エネルギーパークのうちの太陽光部門はバッチリ ね、まあ、まあね、って感じはしますよね。
そうですね、確かにね、
はい、であのすぐ近くでしたら日本平の IAI のスタジアム、
はいはい、
あそこにも太陽光発電の施設ができてますもんね。
あ、そうですね、
はい、そうやって考えたら、
うん、あの辺だけで、まあ、確かに多いですね本当にね改めて見るとすごいなと思ってね、
はい、案外ね、はい、やはりこの2015年太陽光発電には少し逆風かなって話も、はい、まあ、伺いました、
はい、
まあ、それは逆風というよりも織り込み済みで、はい、
まあそうですね、もともとメガソーラーとかっていうとですね、どうしてもまあ、設置するまでに非常に長い時間かかるじゃないですか。2年前ぐらいに、ね、この再生可能エネルギー全量買取が始まって、そこからこう土地の買収ですとか造成ですとかいろいろやっていって、やっぱこのぐらいになってくるということですよね。
うん、はい、それでも今こうやって、ビジネス系のネットサイトであるとか、はい、あるいは新聞など見ていてもいっぱい出てくるってことは、まだまだメガソーラーに進出してくれる大企業は多い、つまりうまみはあるってことですかね。
そうです、まあ、これから進出するというよりも、まあ、進出は今していろいろ案件をこう探っているんですけれど、まだまだこれから あの具体的になってくる案件もいろいろあると思いますよ。
はい、あとはね、こうやって自然エネルギーなどで出来上がったその太陽光の電力を買い取るっていうのが、はい、住宅会社であったりとか、はい、あるいは通信会社であるとか、そういうところがね、
はいはい、
住宅の太陽光発電で発電したものを買い取って、はいで総合的に大きな電力会社に売るというようなシステムができ始めてますよね。
そうですね、もうこれなんかはもう完全にその電力の自由化を見越した動きですよね。
だから個人で私たちの住宅についていて、はい、余分なものは普通に電力会社に売電してるって思ってるんですけど、はい、この中間に業者が入るってことですか？
そうですね、まあ、結局今までは電気っていうのは電力会社が全て電気を作って、
はい、
まあ、ほぼ全てですね、まあ、あのいろいろ小さいところありましたけれど、ほぼ全て電力会社が作って、それを一般の企業や個人に売るっていう、このあの本当にもう1対1の流れだったんですけれど、うん、これで自由化になりますと電気を作るのも自由にできるわけですよね、うん、でそれをあのじゃあ売るのも自由にできると、うん、基本的には、ね、自由にできますから、それでじゃあ住宅用の太陽光なんかでも一つ一つは小さな電気なんですけど、それを束ねてですね、 NTT さんですとか、あとソフトバンクとか、ああいった通信会社っていうのは要はあの各個人とこうつながってますから、で実際にその電力の管理っていうのも通信を使ってやりますよね。
はい、
電話回線であったりインターネットの回線であったり、そういったもの、
光なんかもそうですもんね。
そうですね、要は電力っていうのはもう単純にデータですから、電気の量のデータですよ。そのデータをたくさん集めて、うん、それを買い取って、で右から左に流すと、でわずかな利材を稼ぐと。でもあの一つ一つはわずかなんですけれど、うん、数が膨大に集まればものすごい金額になるというモデルですよね。
手間暇かかりますね。
かかりますけれど、全部基本的にはデジタルで機械でできてしまうので、うん、おそらく人手はほとんどかからないですね。はい、ものすごいですね。
これは悪いことではない。
まあ悪いことではないでしょうね。自由化っていうのはね、そこで競争が起こって、例えば買い取るモデルなんかも今は一律いくらってなってますけど、電気の価値っていうのは実は昼間のピーク時間が一番高いじゃないですか、
うん、
あの皆さんがこう夏場例えばエアコン使う時期、電気の需要がものすごいあるわけですよ。そうするとその時間の電気って価値は高いわけですよ。逆に深夜の電気っていうのはあんまり皆さん使いませんから、うん、価値は低いわけですよ、うん、そうするとこの時間帯別に昼間のピークの電気をたくさん欲しいところは高く買うというような、うん、そういった料金プランもできてきたりするわけですね。
まあ、既存の、ね、電力会社にもありますからね、はい、そういうプランね、はいはい、
そうですね。もう時間帯別にものすごい細かく、あるいはもっと将来的に言うと、うん、天気のいい日と悪い日で価格が違うとか、
うひゃー、
そういったこともまあ現実に可能にはなってきますよね。
今通信会社がね、はい、いろんなプラン出していて、どれが一体安いのか高いのか、すごくこっちも難しいんですけど、全く同じことが
起こってきますね。
キャはい、そうなるとまずはやっぱり自分の家で使う電力が自分で賄えるように準備しておくのは最善策かもしれないですね。
そうですね、はい。
まあ、この静岡市がその経済産業省の認定する次世代エネルギーパークに認定されたので、
はい、
まあ、あちこち行って自然エネルギー、再生可能エネルギーのことをとにかく勉強できるという状況ができましたので、
はいはいはい、
これでそういうツアーに行って、はい、いろいろ知っておくっていうことも少しずつしていきたいですね。
そうですね、はい。
さて FM ハイのウェブサイトから入っていただきますと、はい、発電マンの太陽光発電ラジオ講座、この番組のバックナンバーをお聞きいただけますのでね、はい、またこれで聞いていただいたり、
はい、
そういえば何て言ってたかなっていうのを確かめていただけると何よりかなと思いますが、そうですね、またよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
このコーナーは株式会社発電マンの提供でお送りしました。